さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、押山清隆監督作、ルックバックです。まずあらすじですね。小学4年生の藤野は学年新聞に4コマ漫画を連載し、同級生や家族から絶賛されていた。ある日、教師から同級生京本のために漫画の連載枠を一つ譲ってほしいと告げられる。不登校児だった京本をどこか見下していた藤野だったが、京本の画力は凄まじく、同級生から喝采を浴び、逆に藤野の絵は平凡だと言われるようになってしまう。屈辱を覚えた藤野は、家族や周囲と軋轢を生じさせながらも努力と研鑽を続けるが、という物語。吹き替えキャストには河合優美さん、吉田瑞希さん他となっております。連休初日に見に行く機会がありまして、公開からそこそこ日にちは経っていたと思うんですが、お客さんがかなり多くて、高校のジャージを着てたりしてた子とかもいて、やっぱり若い方が多かったですね。そういう若い方たちとこの映画を見られたことは結構なんというか付加価値としてねもらえた部分なので、ありがたかったなと。ルックバックのようにこれからの人生で感じたり痛感することもあるでしょうし、今その真っただ中っていうね子もいたりするでしょうから、おそらくそういう渦中の若い方への刺さり方は、年がそこそこいった人とはちょっと違うかもなっていう印象は持ちましたが、どちらにせよ非常に素晴らしい映画だったと思います。普通に泣いてしまいましたね。それでちょっと相変わらず僕は漫画の方面に明るくないので、原作も読んでいないですし、原作者の藤本辰樹先生のチェーンソーマンですらまだ10巻ぐらいまでしかね読めてなくて、本当はそういう照らし合わせとかができればよかったんですが、その辺の部分はご容赦ください。確か藤本先生はかなりの映画ファンとね記憶してますので、またこういった形でもいいですし、あの新作映画面白いぞ、映画館行こうぜとかね言ってくれるだけでもね、映画界隈が盛り上がると思いますので、まあ、大いなる力には大いなる責任がということで、ぜひお願いしたいと思います。このルックバックもね、出会わないことが悲劇を防ぐ最善の方法というようなバタフライエフェクトをね結構彷彿とさせる要素もありましたので、映画をいっぱい見ると藤本先生みたいになれるぞっていうね触れ込みはねどうでしょうかね。という、まあ、前置きはこれぐらいにして、本題のルックバックですが、アニメーションも当然素晴らしかったですし、音楽もね場面場面に合ったものになっていて、漫画っていう一つのコンテンツを表現するにふさわしい壮大さと、もう泣かせに泣かせようとねする盛り上がりをねうまく演出していました。そしてストーリーですが、 SNS なんかではルックバック面白くなかったという感想を残した人に対して、この話が刺さらないのは何か一つのことを頑張ったことがない人だからとかいうちょっと極端な言い方のね返しがありましたが、そんなことは絶対ないです。そんなだったら頑張ったことがある人専用映画っていうサブタイトルをつけるべきですし、そもそも映画ってね見る側からすればただの娯楽ですからね、そんな見るのに資格が必要だとか楽しむための経験値を持ってろとか、映画ってそういった前提は1ミクロンも存在しないものだとね僕は思ってます。だからこの映画に限らず唯一言える確かなことは、各々自分が感じたことが絶対に正解だということですね。多分前にもこのようなこと言わせてもらったと思うんですが、自分がおもろいなと思えばそれが正解ですし、おもろくないなと思ってもそれが正解なんですよ。自分の感じたこと、受け取ったことってものすごく貴重で、誰にも侵害されちゃいけないものですから。ぜひですね、それぞれ自分の感性を大事にしていただきたいなと。そして第三者がそれを否定したり誘導したりすることもやめていただきたいなと切に思っております。まあ自分がこれおもろいなと思ったものを、おもろくないって言われたら、まあカチンとくるのもね、わかりますけどね。だから、こんな配信しておいて元も子もないんですが、手当たり次第にね他人の感想とか意見とか見たり聞いたりしない方がねいいんですよね。ただ自分の感性を大事にできていると、そういう別の意見も割り切って受け止めることができますので、 ぜひそれぐらいな感じで今後ともね映画の書き置きよろしくお願いいたしますと。ということで話をルックバックに戻しますと、ストーリーについてですね、藤本先生の漫画を描く行為に対する思いが込められていたような気がしますね。やっぱり誰しも漫画みたいなものを描いたりした記憶があると思うんですが、どんなものでもね、壁が何段階かあるんですね。まず自分の才能を信じられるかどうかの壁、そして自分より上手い人が現れた時の壁、次に継続できるかの壁、他者に認められる壁、他者に求められるかの壁、そして自分が満足できるかどうかの壁。まあこういったことは漫画に限らず何かを突き詰めようとすると当たる壁なんですね。主人公藤野も様々な壁に阻まれながら漫画を描き続けるわけですが、できることが当たり前になるとあんまり褒めてもらえなくなるんですよ。むしろ京本の登場で藤野は普通っていう烙印を押されてしまうと。そこからの藤野の努力ですね。ひたすらインプットとアウトプットを繰り返してできることを少しずつ増やしていくっていう作業、この作業は誰からも褒めてもらえない上にもうちっとも面白くないし、結果がすぐに出ないので大抵の人はここで挫折しちゃうと思うんですよ。ただ小学校後半の藤野の絵はその努力が確実に実を結んでいるんですね。ここ何かを犠牲にすれば結果は形になるんだと僕結構感動してしまったんですが、でも見た人からは絵を描いてるんだからできて当たり前でしょって思われたり、漫画よりも面白いものに出会ったりしてるわけですから響かなくなってくるんですね。その時の虚無感、無力感に藤野は打ちのめされてしまうわけですが、すでに漫画を描くことをやめていた小学校最後の日に、唯一藤野の努力の結果が響いた相手、京本と運命的な出会いを果たすと。あの京本家からの帰り道はね、今年最高のワンシーンと言っても過言ではないような気がしますが、またこの人物と背景、2人が長所と短所を補い合う関係性がいいですよね。ペンネームも組み合わせたものになってたりして、微笑ましいシーンが続きまして、ついに2人の漫画が入選を果たすんですが、そこからはほとんどの人が経験したことのない世界になりまして、まあ、ここがね結構ふるいにかかるタイミングだとは思うんですけども、あ、もう知らない世界だってね僕は思っちゃいましたが、でも別に面白さが落ちるわけじゃなくて、ここから大きく物語が動くことになりまして、現実でもあったような痛ましい事件が起こることになると。あの事件については下田景樹さんも脳を読み取ってネタを盗むなとかね、いきなり言われて恐怖したことがあるとおっしゃってましたし、作家さんは割と体験したことがねあるようなんですけど、まあ見た人全員が京都アニメーションスタジオ放火事件を連想するでしょうから、構成するのにかなり勇気がいるシーンだったように思います。それから自分が京本を家から連れ出さなければ、まあ、自分が漫画を描きさえしなければ京本を傷つけずに済んだという自責の念に駆られるわけですが、冒頭でもお話ししたようにここがねバタフライエフェクトを彷彿とさせる部分で、まあ、最も悲しいハッピーエンドと名高い、まあ、僕も本当に大好きなめちゃくちゃ面白い映画なので、若い方たちにはね、ついでにぜひバタフライエフェクトをご覧いただきたいですけども、でも少し違うのが時間軸はすれ違うだけなんですよね。巻き戻して過去を書き換えるわけじゃなくて、違った世界が一瞬だけ交差するという点ですね。だから藤野が京本を救う時間軸のその後の物語は追えないんですね。きっとあれから2人で漫画を描いて、まあ、考えうる最も幸せな物語になっただろうなと、あくまで予想することしかできないと。そして最後にどうして漫画を描くのかという疑問に帰結するわけですが、それに対する答えをね言わないのもねまたこれいいですよね。京本のように読んだ中のたった一人でも何か響くことがあればそれが最上の幸せでしょうし、藤本先生自身もねまだ答えを探している最中なのかもしれないと、そんな印象を持ちました。ということで駆け足でしたが、最後にちょっと話題になりました料金についてですね。 1時間作品で割引なしの一律1700円という結構強気な設定で、まあ、僕はいつもサービスデーとかレイトショーで見に行くせこい映画ファンでして、まあ、1人で行くわ、安い日に行くわ、コーラの S サイズしか飲まねえわで、お金にならないんで映画館からしたらあんまり歓迎されない客層なのはね、自覚してるんですけど、普段1100円とかで見てるとやっぱりちょっと高いなとは思いましたね。ただその値段に見合った内容だったと僕は思いましたし、そのプレミア感を感じた上で見る映画っていうのも割と嫌いじゃなかったですね。全部が全部そうなっちゃうと困りますけど、普段1800円とか東宝シネマズの2000円とかで見ている、まあ、ブルジョア層からしたら案外安いじゃんっていう風にね、それぐらいまであるわけですから、たまにはこういう試みがあってもいいんじゃないかなと。まあそれこそ夢を追うような若い人だけは、まあ、優遇してもいいようなね映画でもあったので、学生証を見せたら安くなるとかそういうアクションがあってもよかったなと個人的には思いました。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのルックバック見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ルックバック、頑張っていようが頑張ってなかろうが見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。